この後は元町教会では4月からずっと創世記を通して礼拝を守っていきました。創世記に記されている神が天地のすべてのものを作ったというところから始まる書物であります。神が天地のすべてのものを作ったというだけではなくて、そのすべてのものは良いものであったということが何度もそこに繰り返されておりました。私たちは神様が作られたすべてのものは良いものであったという神様の宣言を聞いてきたわけであります。しかし創世記はそれをはじめとして物語がさらに進んでいくと、その良いものを作られた神様の御業を人間が台無しにしてしまったという人間の罪について語っております。創世記3章から11章まではその人間の罪ということについて記されているところと言ってよいかと思います。私たちは教会に行くとよく罪という言葉を聞きます。皆さんも経験あるかもしれませんけれども、私も初めて教会に行ったとき、あるいは教会に友人を連れてきたときに、よく教会はなんであんな罪のことばかりを言うんだ、罪罪罪というふうに言われると頭が痛くなる、そういうふうに私自身も感じたことがありましたし、また友人たちもよくそういうことを言っておりました。確かに教会では罪ということがよく語られます。しかしなぜ教会は罪ということを語るかというと、その罪を語ることによって私たちを絶望に陥れることが目的ではありません。むしろ私たちはその罪からいかにして救われているのかということを知るということのために、まず罪とは何かということを聞くわけであります。宗教改革の時代に作られた書物の一つにハイデルベルク信仰問答と呼ばれるものがあります。これはそんなに長い書物ではありませんけれども、しかし全体として3部に分かれております。一番最初は序文のようなところであり、生きる時も死ぬ時もあなたのただ一つの慰めは何ですかという言葉から始まる有名な書物であり、明治の時にすでにこれが翻訳されていたと言われております。でその序文のところで、神様の憐れみによって、また神様の力によって救われるということがそこで教えられるわけですけれども、その同じ序文のところに、私たちはこの神様の慰めによって生きるために何を知らなければなりませんかという言葉が続きます。そして3つのことが教えられます。第1は、私たちの罪がどんなにひどいものであるか、罪深く、そして私たちを大きな悲惨に陥れているか、これをまず知らなければならない。第2に知るべきことは、この罪から私たちはいかにして救われるかということが、でそこでイエス・キリストの救いが教えられていきます。このハイデルベルク信仰問答の中では、具体的にそこで使徒信条についての学びがされていきます。そして第3部において、そのようにして救われた私たちはどのように感謝を表すべきでしょうか、感謝の生活はいかにすべきでしょうかということが、その第3部に記されており、その第3部で実戒と主の祈りを学ぶことになっております。主の祈りは祈りの言葉ですから、これが感謝の生活の基礎となるということは、私たちもよくわかるわけです。ですけれども、そこで同じように教えられる実戒というものが感謝の生活とどう関わるのかということが、最初は不思議でなりませんでした。実戒というのは言うまでもなく、これは律法であり戒めであります。ですから最初私自身が考えたことは、こういう神様の戒めを守る、学ぶということは、すなわち救われるためにはどうしたらいいのか、救われるための手段として教えられるならばよくわかる。だけれども、感謝の生活が教えられる中で、なぜ実戒が教えられていくのだろうか、それが不思議でした。私たちはこの実戒というものを、今日の礼拝の中でも唱えたわけですけれども、 この十戒というものは単なる戒め、救われるための条件として聞くというよりは、救われた私たちが神への感謝の生活をするそのための指針として聞くべき事柄であるということをそこで教えられているわけであります。でこのことを特に強調したのは宗教改革者の中でもカルバンという人でした。まあ、ルターも同じようなことを言うわけですけれども、感謝の生活としての戒めということを特に強調したのはジャン・カルバンというフランス人、ジュネーブの宗教改革者でありました。でそれ以降プロテスタントの教会では十戒を学ぶときに、単に私たちがこの戒めを守ることによって、恐れて罪を犯さないように警告されていると聞くだけではなくて、救われた私たちがいかにして感謝をすべきか、その指針としてこの戒めが与えられている、そのことをしっかり心に留めながら聞いていくわけであります。でこのように罪ということが語られるけれども、それは決して私たちを絶望に陥れるためではなくて、私たちは一体何を失ったのかということをまず知るということが大切だということです。先ほども申し上げましたように、創世記は神様が全てのものを良いものとしてお作りになったということが繰り返されておりました。人間の罪はそれを台無しにしてしまったということがそこで語られていくわけであります。それは単に私たちの罪深さを語るだけではなくて、私たちは本来神様から与えられていたはずのものを何を失ってしまったのかということをそこで聞くということであります。神様との響き合う良い関係、人と人との良い関係、また自分自身との良い関係、また他の被造物との良い関係、それらが本来私たちに与えられていたものであった。しかし私たちが神に背き、そして罪を犯したためにその全てを失ってしまったということが、その創世記の3章から11章のところで語られていたわけであります。しかし創世記はそこでとどまることなく、さらに創世記12章においてアブラハムという人物を選んだという出来事を記しております。単に一人の人を選んだというだけではなくて、このアブラハムという人物を選ぶところから神様は罪に悩み苦しんでいる全ての人を救うというご計画を開始されたということを告げているわけであります。すなわちアブラハムは全ての人々を祝福するという神様の働き、あるいは神様がなそうとしていることのために選ばれた、そういう神様の救いの器としてアブラハムは選ばれたということがそこに記されているということです。アブラハムは神の祝福の使命を担って神と共に歩み始めました。そしてそのアブラハムの子供であるイサク、イサクの子供であるヤコブへとその使命は引き継がれていきます。先週の礼拝ではそのヤコブの息子であるヨセフの物語について語っていきました。アブラハム、イサク、ヤコブまでは神様はその一人一人にその使命を引き継がせておりましたけれども、しかしヤコブの息子たちに対してはそのうちの一人にということではなくて、その12人の息子たち全員に同じようにその使命を与えていきます。物語としては確かにヨセフを中心とした物語でした。しかしヨセフだけが使命を引き継いだというのではなくて、ヨセフを含める12人の息子たちが全てこの使命に生きる者として召されたということをこの創世記は告げようとしているわけであります。でそのことは創世記の中でははっきりと告げられておりません。ですから私たちはこのヨセフ物語を読むと、なんとなくヨセフだけが神様の祝福の器としてその使命を与えられたと錯覚しがちですけれども、実はそうではなくて、ヨセフを含む12人のヤコブの息子たち全員にその使命は引き継がれていったということであります。前にもお話ししたかと思いますけれども、神様の全ての人を救うというご計画は新約聖書のマタイによる福音書の一章に記されているイエス・キリストの系図に、系図という形で示されているということを以前話をしたことがあります。 でそこではアブラハムから始まって、アブラハムの子イサク、イサクの子ヤコブ、その後ヤコブの12人の息子たちということが出てくるわけです。逆に言うとヨセフの名前はそこには出てきません。今日の箇所ではヨセフが主人公であるように位置づけられておりますけれども、しかしイエス・キリストの救いというその神様の歴史の中で働いていくその出来事の中ではヨセフは名前は出てこないわけです。しかしヤコブの12人の息子たちという形でヨセフは他の11人の兄弟たちと共にアブラハム、イサク、ヤコブとつながる神様の祝福の使命を引き継いだということが、まあそこに示されているわけであります。この創世記の最後にヨセフの物語が記されており、今日読んでいただいた聖書はそのヨセフ物語の後半部分になります。でそこではヨセフはすでに牢獄に捕らえられていたというところから話は進んでいくわけですけれども、牢獄に何年も過ごすことになりました。なかなか牢獄から出ていくチャンスが見つからない。しかしそういう時にエジプトのファラオが非常に不思議な夢を見る、なんか不吉な感じはするということは分かるけれども、何を意味しているのか分からない。ファラオは国中の魔術師やあるいは賢者と呼ばれる人たちに自分の夢を話し、これは一体どういう意味なのかということを尋ねます。しかし誰もそれに答えることはできませんでした。でそういう時にある人が、実は牢獄に捕らえられている者の一人にヨセフという人物がおります、彼は夢の解き明かしをすることができます、まあ、そういうふうに言った人がおり、ファラオはその言葉を聞いて牢獄からヨセフを召し出し、そして自分が見た夢について語ります。一体これはどういう意味なのか。そうするとヨセフは、これは神様がこれからなそうとしていることを夢の形に王様に伝えようとしたのです。でそこでまず第一に七年の大豊作があります。そしてその後七年の大凶作、大飢饉が起こります。神様はそういうふうに計画なさっているというのです。ヨセフは言葉を続けて、王様、ですから今あなたは賢明な人を選んで、七年の豊作の間にできるだけ可能な限り食料を蓄えさせなさい、そしてその後の大飢饉に備えさせてください。そしてその大飢饉がやってきた時には、豊作の間蓄えることができたその食料を持ってこの大きな危機を乗り越えることができるでしょう、まあ、こういうふうに進言したわけであります。これを聞きましたファラオは、このヨセフ以上に優れた人物はいないと判断をして、ファラオはヨセフに自分に次ぐ地位を与えました。このようにしてヨセフはエジプトでファラオに次ぐ権威を得て、そして7年の豊作の間に可能な限り倉庫を建て、そしてそこに食料を貯めていきます。その豊作の年が終わると7年の飢饉の年がやってきました。そうするとエジプトの国ばかりではなくて外国からも食料を求めてヨセフのもとに多くの人々が集まってきたわけであります。その中にはヨセフの兄たちもおりました。最初ヨセフは自分の正体を隠して兄たちに会いました。そしてその兄たちの様子を見て、兄たちが心を入れ替えたのかどうなのかを見ていたようであります。でそういうことが何度も繰り返し、ヨセフの兄たちもエジプトから父親のもとへ、そしてまたエジプトへ、また父親のもとへ、まあ、そういうことを何度か繰り返しました。そしてついにヨセフは兄たちに自分が弟ヨセフであるということを明かします。それを聞いた兄たちは復讐を恐れて、 悔い改めの言葉を述べるわけですけども、ヨセフはその時に私はあなた方を許します、まあ、そういうふうに言います。あなた方は一旦国元に帰り、父ヤコブを連れてきてくださいというふうに、そして兄たちは父ヤコブのもとへ帰り、亡くなったはずのあのヨセフが生きていました、エジプトで立派になっています、父であるあなたに会いたがっていますというふうに伝えます。ヤコブは死んだと思っていたヨセフが生きていたということを知り、喜び勇んでヨセフの兄たちと一緒にエジプトに行きました。そしてヨセフは改めて兄たちにエジプトの中でもゴシェンというところに住みなさいというふうに新たに住むところを与えるわけです。でゴシェンというのは今でいうとナイル川の下流域にある、まあ、デルタ地帯と呼ばれております、まあ、デルタ地帯の中でも西側にアレキサンドリアという町が今ありますけれども、そのゴシェンというのは西側ではなくてそのデルタ地帯の東側シナイ半島に接するところの地域がゴシェンと呼ばれています。でそこに住むように勧められて、兄たちはそこで生活を始めるわけです。でその時ヨセフはこういうふうに説明します。エジプト人は羊を飼う者たちを嫌っています。あなた方はエジプト人の中で生活をすると嫌われ、そしてまたいじめられるでしょう。だからあなた方は彼らから距離を取って生活をしなさいと言ってゴシェンというところに住まわせるわけです。まあずっと後になりますけども、この創世記が終わった後出エジプト記に続きますけども、創世記から出エジプト記まで数百年の空白の期間があります。まあ、その空白の期間、全く聖書は何も語っておりませんけれども、ヨセフと兄たち、またヤコブ、それらは大体70人くらいの家族であったかと推測されます。他のところで約70人という数字が出てきますので、大体それくらいの人数で考えてよいと思います。で、出エジプト記に入っていきますと、イスラエルの人々がエジプトで非常に苦しい迫害を受けているというところから始まる。そこにおいてはイスラエルの人々は数万人の大民族に成長しているというふうに、まあ、始まっていくわけであります。まあ、数百年の間がある。その間にヤコブの家族が大きく成長したということが、まあ、示されているわけであります。神はアブラハムを選んだときに2つの約束をしました。一つはあなたの子孫はあの星の数のように増えるという、子供が増え、その子孫は満天に輝く星空のように、あの星のように数が増えるという約束でした。第二の約束はあなた方に土地を与えるということでした。その土地については神はアブラハムにパレスチナの北から南へ、そして東から西へと歩かせ、あなたが歩いたところは全てあなたの領地とするというふうに言いました。あくまでもそれは今のパレスチナにあたります。エジプトではありません。ですからヨセフの時代にヤコブの家族はエジプトに移り住みましたけれども、それは本来神が与えた土地ではないわけです。しかしこのエジプトの地において彼らは数を増やし、二つのうちの一つの約束、アブラハム、イサク、ヤコブの子孫は星の数のように多くなるというその約束が実現したということがそこに示されているわけであります。そして土地を与えるという約束は、これは出エジプト記以降になってくるわけです。エジプトを脱出し荒野の生活を経て、神がかつて約束したパレスチナへと入っていく、まあ、それが旧約聖書が記されていることです。土地を与えるという約束の実現はずっと後になります。あくまでもヨセフが示したゴシェンという土地に住みなさいというのは一時的なもの、仮の住まいとして与えられたところであって、いつまでもいるべきところということではなかったということであります。 とにかくこの創世記の最後から出エジプト記の間には数百年の空白の期間があり、この創世記50章というのはまさに創世記と出エジプト記を結ぶ役割を果たしているとも言えるわけです。先ほど私たちはこの礼拝の中で10回を唱えました。その10回の序文にあたるところにこういう言葉がありました。私はあなた方の神主である。奴隷の地エジプトからあなた方を救い出した神である。これが10回の序文になります。序文だからといって軽々しく考えていいわけではありません。この序文にあたる部分は神様がイスラエルの人々に自己紹介をしている部分であり、神とイスラエルの人々がどういう関係にあるかを示す大切なものであります。古代においてしばしば国同士が契約を結ぶとき、そこに契約を結ぶ者同士が自分と相手とがどういう関係にあるものか、それをまず書くことからその契約の文書が書かれたと言われております。それと同じような形をとっているのが十戒だと言われており、この十戒の序文はまさに神とイスラエルとの関係を示している。その序文の中で神はエジプトの地奴隷の家からあなた方を導き出した神であるというふうにご自分を紹介し、そして宣言している。考えてみると、この創世記の後に続く出エジプト記も、なぜエジプトから脱出することになったのか、なぜエジプトに行くことになったのかということは出エジプト記を読むだけでは分かりません。創世記の最後のところにヨセフがエジプトに売られた。そのエジプトでヨセフは大出世をする。そして大飢饉の時にヨセフは家族を呼び寄せてエジプトに住まわせた。しかし数百年の間にヨセフとその家族を知らない新しい王様が出て、そして過酷に取り扱うようになった。そこでエジプトを脱出するという出来事が起こったということが、出エジプト記に記されているわけであります。ここには空白の部分がありますので、この辺りは少し、多少推測を加えて読んでいかなければならないということもあるかと思います。しかしエジプトから脱出したというこの出来事はイスラエルの人々にとってとても大切なことでした。旧約聖書の中でも頻繁に出てくることではありませんけれども、何か重要なことがあると、私はあなた方をあのエジプトから導き出したものであるという神様の自分自身を紹介する言葉が何度か出てきます。特に預言者の言葉としてよく出てきます。何かあると大切なこととして、エジプトから脱出させてくださったあの神を私たちを思い起こさなければならない、そういう大切な信仰告白の言葉としてそのエジプトという地名が出てくるわけであります。私たちはこのようにしてエジプト脱出の出来事を見と、この創世記は続いていくことを見ていくことになるわけですけれども、今日のところはその出エジプト記そのものの話ではなくて、今日ヨセフが兄たちに語った言葉、あなた方は私に悪を企んだが神はそれを善に変えてくださったという言葉、これが今日の説教の題でもありますが、今日の説教の主題と言っても良いかと思います。創世記は神は天地のものを作られた時、その全てのものは良かったという宣言を持って始めております。そしてこの創世記の最後は神は悪を善に変えたという言葉でもって閉じていると言っても良いかと思います。創世記の最初のところにある神は良いとされたという、あの良いという言葉と、今日出てくる神は悪を善に変えたというあの善という言葉、日本語としては違うんですけども、もともとの聖書の言葉で言うと同じ言葉が使われております。もちろんその間にも数多くの良いあるいは善という言葉は出てくるわけですけども、神が良いものを作ったという言葉を最初に置き、そして神は悪を善に変えたという言葉がこの創世記の最後にあるということは決して偶然ではないと理解して良いのではないかと思います。最初にも言いましたように、神が作られた良いものを私たち人間は台無しにしてしまった。 私たち人間の罪がそこで語られた。しかし神はその罪によって台無しにされたものをもう一度回復しようと働き始めたということがこの創世記で語られておりました。それを一言で言い表したのが、神は悪を善に変えたというあの言葉になっていると言ってよいかと思います。今日指揮者には新約聖書から使徒言行録を読んでいただきました。使徒言行録の5章の27節から32節です。で、この中でやはり注目すべきことはイエス・キリストの十字架と復活ということです。その中から特にこのところに注目したいと思います。使徒言行録5章の30節からお読みしますと、私たちの先祖の神はあなた方が気につけて殺したイエスを復活させられました。神はイスラエルを悔い改めさせ、その罪を許すためにこの方を導き手とし、救い主としてご自分の右に挙げられました。ここで言われているあなた方というのはユダヤ人であります。ユダヤの権力者たちのことであります。宗教的な指導者たちのことであります。彼らは神様の御心を受け止めようとはせず、自分たちの判断でイエス・キリストを十字架にかけて殺した。言うまでもなく、これは悪であります。罪であります。しかし神は人間が行ったその罪の行為を全ての人を救う出来事にしてくださったとペトロは言うわけであります。ペトロがこういうふうに言ったからといって、ユダヤ人のイエス・キリストを十字架につけたというその罪そのものは許されている、あるいは良かったという話ではありません。人間が行った罪というものを神は善に変えてくださった、全ての人を救う出来事に変えてくださった。ペトロはこういうふうに言うことによって、人間の罪に勝る神様の限りない善意、底知れない善意というものがある。その神様の善意によって、恵みによって私たちは救われているということを言いたいのであります。よくイエス・キリストを十字架につけた責任は誰にあるのかという議論が昔からよくなされてきました。イエス・キリストをピラトに引き渡したユダヤ人のせいであるという説も昔からよく唱えられておりましたし、そもそも十字架という刑はローマ帝国が行ったものであり、その代表であるピラトの責任である、だからローマ人に責任があるというふうにしてきました。一体誰に責任があるかという話がよくされるわけであります。しかし聖書ははっきりとユダヤ人の責任であるとかローマ人の責任であるという言い方はしておりません。もう少し深く考えていくと、そもそもイエス・キリストが十字架にかけられる、十字架への歩みをイエス・キリストご自身がなさっていたのであり、誰かに強制されたわけではありませんでした。最終的には確かにイスカリオトのユダがユダヤ人に引き渡し、ユダヤ人はローマ人に引き渡し、ローマ人は十字架にかけたという流れがあります。じゃあイスカリオトのユダの責任なのか、ユダヤ人の責任なのか、ローマ人の責任なのか、そういう話をしているときに、私たちはイエス・キリストの十字架による救いという神様のご計画そのものを見失ってしまうことになるわけです。イエス・キリストは誰かに強制されて十字架へと歩んでいったのではありません。神様のご計画に従ったまでであります。ということは、十字架の責任は何よりも神様の責任であるというふうにも言えるわけであります。しかしそれは全ての人を救う、その目的のために神様がご計画なさったということであります。ですから私たちが、ああ神様のせいだったら私には責任がないと言ってふんぞり返るということはもちろんできないわけですけども、大切なことは、神様が私たちを救うためにイエス・キリストを十字架にかけたということであり、その責任を神ご自身が担っておられるということであります。神が私たちを救うためにそのようにしてくださったのであれば、救いに預かっている私たち自身に イエス・キリストの十字架の責任があると言うべきではないでしょうか。もし私たちの誰かがあの十字架には私には責任がないと言い張るならば、イエス・キリストの救いにもその人は関係はないと言わざるを得ません。十字架にかかられたイエス・キリストを信じる者を神様は救うとされたのです。ですからこの十字架に責任がないというのであれば、神様のその救いということについても私たちは関係はないと言っているのと同じということになるわけです。ですからあれはイスカリオトのユダの責任であるとか、ユダヤ人の責任であるとか、あるいはローマ人の責任であるかということを言うよりも、救われている私たちを救うために神様がしてくださった恵みの技である、もし責任ということであるならば、罪人であるこの私の責任であると、このように告白すべきなのではないでしょうか。聖書は私たちにそのことを告げているわけであります。神は悪を善に変えられた。それは一つの大きな奇跡と言ってよいでしょう。しかしそれは単に超自然的な奇跡、あるいは神様の力を示す出来事というだけではなくて、私たちを恵みへと救いへと導く神様の絶大な善意、また愛があふれた出来事として私たちは理解しておかなければなりません。このようにして私たちが神様に救われたのであれば、私たちが向ける目は自分自身の罪に向けるというだけではなくて、むしろ私たちを救ってくださった神に向けるということが大切なのではないかと思います。昔神は死んだと言ったニーチェという人がおりました。これも非常にショッキングな言葉でありました。そのニーチェという人が語った言葉に、深淵を覗く者はまた深淵もまたその人を覗いているという言葉があるそうであります。その言葉の少し前には、悪を滅ぼそうとして戦っている者はいつしかその人自身が悪に染まっていることに警戒しなさいというふうに警告をしているとも言われています。ニーチェの言葉は難解な書物なので、私もその言葉があるということは知っているだけで、どういう真意のもとに語られたのかということは私もよく分かりません。しかしそこで言われていることは、もし私たちの言葉で言うならば、私たちは私は罪深い私は罪深いと言って罪ばかりを見ていると、それは決して私たちを救いに至らせない。罪の暗さの中に、闇の中に閉じ込められてしまいます。神はそのことを願っているわけではありません。むしろその罪に勝る神様の恵み、愛に気づいて、そして神と共に歩むことを神は願っているわけであります。私たちには確かに罪があります。しかし私たちが目を向けるべきところは、私たちの罪だけではなくて、そういう罪人であるにもかかわらず、私たちを救ってくださろうとする神様の御心、神の恵み、神の愛の眼差しに、私たちがしっかり応えていくことであります。私たちを照らしてくださる光に、私たち自身もその光を持って応えていくべき、それが神が私たちに願っていることであります。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより今日私たちを金沢元町教会の礼拝へと導いてください。私たちのためにその救いの御業を着々と進めてこられ、その一つ一つを実行しておられる、その様子を見ることができました。心から感謝いたします。私たちが救われるためにどれほどの長い時間が必要だったことでしょうか。どれほど大きな力を必要だったことでしょうか。私たちは聖書を通してそのあなたの限りない力と、また底知れない善意と恵みと愛によって救われていることを改めて知ります。どうぞ私たちがあなたの愛に応えて、私たちもあなたを愛し、私たちの周りにいる一人一人を愛していくものへと変えてくださいますようお願いいたします。どうかイエス・キリストが私たちのために使わされました。そのイエス・キリストにしっかり結びつくことができますように、私たちの心に、またその生活に信仰を与え、 しっかりとキリストに結び合わせてくださいますようお願いいたします。どうかここに集いました一人一人をあなたが祝福し恵みを豊かにお与えください。今日から始まります一週間の歩みが誠にあなたの御心にかなうものとなりますように。またその中で与えられるあなたからの恵みの一つ一つを数え日々感謝して歩むことができますように導いてください。どうぞその一人一人が聖書を通して祈りを通してまた礼拝を通してあなたの愛にしっかり目を向けそしてそれに応えていく決意を新たにしてくださいますようお願いいたします。どうか今日から始まります一週間の歩みが誠にあなたの御心にかなうものとなりますように。病の中にありますものにどうぞ力を与え心も体も強くしてください。悩み苦しみにありますものにどうぞあなたがその心を慰めまた寄り添ってくださってどうぞさまざまな困難を乗り越えさせてくださいますよう心からお願いいたします。この日全国で礼拝を捧げている諸教会の上にあなたの祝福が豊かにありますよう感謝と願い主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。